子供に礼儀と行儀をしつける30の方法。その7。親が子供から感謝されるのはずっと後になってから。行儀が何かをまだ理解していないのに行儀よくしましょうというのは難しいことです。すでに物心がついている年頃なら行儀よくしましょうという言い方も通じることでしょう。しかし、まだ右も左も分かっていない幼い子供はまだ行儀なるものを理解できません。親が行儀よくしましょうという言葉からそれはいいことなのだなとはなんとなく理解します。ですが、これが行儀だというのはよく分かっていない。子供に行儀についてしつけるときは難しい理屈は抜きで結構です。人と会ったら挨拶をする、脱いだ靴は揃えるなど、こういうときはそういうことをするものだと教えます。理屈抜きで行儀のいい動きを教え、当たり前だと思うようになるため、周りからは行儀がいいねと言われるようになります。本人は行儀を理解していなくても自然と行儀のいい行動を実行できるようになります。さて、ここで全ての親が経験するであろう問題が発生します。しつけることは見方を変えれば子供を肩にはめることにもなります。子供としては自由活発に動き回りたいところです。行儀というのは言い換えれば動きの制限です。靴を脱いだらそのままほったらかしにする方が楽です。しかし、行儀を意識するとわざわざ足を止め、かがんで靴を揃えなければなりません。きちんと靴を揃えましょうという親がうるさく感じる。幼い子供は親に対してしつけてくれてありがとうとは言いません。言うはずがありません。いちいちうるさいなと歯向かいます。親があれやこれやと口うるさいので子供は親からのしつけが口うるさく感じます。まだこの時期は子供は行儀を理解できていないので当然素晴らしさも理解できていない。なぜ親はこんな面倒なことばかりを教えるのかと思います。親は子供から嫌われるのを覚悟することです。感謝されないのも当然です。親は初めから感謝を求めてはいけません。いえ、感謝されるどころか子供からうるさく言われるので煙たがられるはずです。そういうものです。子供は成長して多くの友人ができ多くの刺激を吸収し成長することでしょう。そんな多くの出会いの中、自分と他人との行動を比べたとき、親、と思うようになります。自分が当たり前だと思っている行動とそうでない行動との違いが見えてくるようになります。自分は靴を脱いだら揃えるのが当たり前だと思っているのに他の人はそうしない場面を目にするでしょう。そのとき、靴を揃えていると気持ちいいな、と実感できます。自分が当たり前だと思っている行動は他の人と比べるとマナーがあるのだと気づき始めます。そのときです。ようやく子供は、なるほど。これが行儀なのか、と理解できます。自分と他人の習慣を比べ、行儀の良し悪しを直感的に理解するようになります。親から素晴らしいしつけを施されていたことに気づき、親に感謝するようになります。しつけで親が子供から感謝されるのはずっと後になってからです。一転して口うるさかった親を急に感謝するようになります。それまでしばらく時間がかかります。その時まで親は嫌われ続けるのが宿命なのです。親ははじめ子供から嫌われることを覚悟する。